魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして前回に引き続き、ビジネス英語パーソナルコーチの中野茂さんにもお越しいただいております。中野さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回も英語の話で結構盛り上がりましたけど、うん、はい、ぜひ今回もどういったお話聞いてみましょうか由美さん。
で、その発音を中心に聞きたいです、
は
い、
ね、前回の最後もちょっと教えていただきましたけど、
そうですね、
やっぱり日本語と英語ってやっぱり大きく違うんですね、発音。
そうですね、やっぱり一番大事なのは発音の中でもその発声って言いますか、
は
い、どこからこうちゃんと息を出してるかっていうのがすごい大事なんですよね、
うんうんう
ん、電車の中とかでもよくなんか英語ってよく聞こえません？電車に乗ってても、
うん、はいはいはい、
なんか妙に聞こえたりしますよね、はいはい、あれ多分息の強さが日本語よりも3倍から4倍ぐらい強いって言われているので、
うん、だから声が大きく聞こえるんですね。
声大きくなんか遠くまで多分聞こえるなと思うんですよね。
これって発音の特性ではそういうふうに言わないとなかなか通じづらいっていうのがあるんですかね。
そうですね、うん、英語の場合ってその子音だけで、うん、音が作られる、
うん、
日本語の場合は必ずカーって言っていったら、うん、あーってなるじゃないですか、はい、必ず母音がくっつくけども、うん、英語の場合は子音だけで音が出てくるっていうか、うん、出てくるので、はい、大きく関係してくるかなって思います。
そうすると、胸から出すのか、うん、本当にお腹から出すのかっていうところでも違ってくるんですね。
はい、そうですね。
ね、由美さん、そういうふうに変わってくるみたいなんですけど、
うん、
なんかこれ、スピリチュアル的にもなんかいろいろあるんですか？
あるんですよ。ね、何から話そう。打ち合わせでいろいろ話しちゃって、
ね、そうですね、
勝手に盛り上がって、本番、このストップ感なんだっていう感じなんですけど、
はい、
やっぱそのお腹と胸っていう話だと、うん、
はい、
やっぱりこう、英語圏の人の方がエネルギーが下に降りやすいっていうか、う
ん、
なので、英語圏の人がスピリチュアルなことをやるときって、うんうん、こうエネルギーを上げていくワークが多いんですよ。
あ、もともとが下だからってことですか？
そうそうそう。こう、激しい呼吸法とか、まあ、インドとかね、インドのヨガとかやってる人はご存知かもしれないんですけど、はい、なんかそういうのってこう、結局エネルギーを上に上げていく作用があるあって、はい、でも日本人って逆に上寄りなんですよ。
うんうんうん、
だから、その西洋の人がや、西洋というかまあインド人の人とか西洋の人がやってるようなワークをすると上がりすぎちゃうっていう逆効果が実はあって、で、それは、まあもちろんね DNA とか元々の体つきとか、あと土地柄とか文化、いろんな要素がこう、やっぱ絡み合ってのことなんだけれども、やっぱ発音ってめちゃくちゃ大事だと個人的には思っていて、やっぱりちっちゃい時からその音を聞いて育って、
で、
はい、で自分の体を震わせて発音してるので、うんうん、やっぱりその癖っていうのはすごく根深いところにあるなぁと感じます。
そうなんですね、
うん。
だから本当に呼吸の仕方とかそういったところ、うん、まあ発音の仕方とかでも、やっぱりだいぶスピリチュアル的にも違うんですね。
違うんですよ。で、あと、やっぱりその口の使い方、ね、
はい、はい。
こう、すごい口周り、口の中とかも、うん、すごくスピリチュアルとしては秘密がいっぱい、
そうなんですね、
細かいことがいっぱいあって、その、例えば瞑想をするときも、舌の位置をどこに置くかで、エネルギーの流れが変わるっていうのが、
すごい。
面白いですよね。
面白いですよね。発音よりそっちが聞きたい。
そこマニアックすぎちゃう
んで。でもそうですよね、日本語だと、そんなに口を大きく開けたりとかしなくても、
うん、
まあ、通じますけど、
そうです
ね、英語はやっぱり結構はっきりと、
はい、
口を開けたりとかそういうふうにするんですかね。
そうですね。うん、はっきり開ける母音もあれば、うん、ちょっとしか開けなきゃ
いけないとか、
はい、いけなきゃいけない母音もあったりとかで、うん、 口の形ってかなり違いますね。
ああ、そうなんですね、うん。だからそこをしっかりとやらないと、うん、なんか違った意味で取られたりとかっていうのもあり得るっていうことですかね。
そうですね。前回ちょっと、うん、お伝えした、お風呂に入ろうとした時にバスって言われちゃったのは、あれはですね、お風呂の方は、bath っていう発音なんですね。うん、口をちょっと横に開けて、うん、cat みたいな。うん、っていう。そうです、そうです。そんな感じです。で、乗るバスの方は、なんて言うんですか、アニメで、うん、口、顔なしじゃなくて、
顔なしですか、
はい、あれってなんか、って短く言うじゃないですか。あの音なんですね。なので、バスっていうのが、乗るバスなんですけども、うん、そういうふうに大きな、結構違いが。あります。
だからそこの信用の違いがはっきり聞き取れないと間違った単語として捉えられちゃうっていうことですね。
そうですね。
だからカタカナ英語は通じなかった。
うんうん、今わかるとね、その辺の違いを表してないですもんね。
そうそう、なんかその音が違うのはわかっても、うん、どう変えたらいいかって、うん、学校じゃ教わらないじゃないですか。確かに。なんかそれこそね、うん、発音教室とか多分行かないと、うん、その違いって教えてもらえないんじゃないかなって。
ね、あと、うん、日本の、まあ、習うときと単語単語の発音だから、うん、それを一つ一つ言っても、なんか文章にするとまた、なんか聞こえる音、うん、聞こえない音とか、
そうです
ね、なんか結構出てきますよね。
出てきます、出てきます。うん、例えば、うん、なんでしょうね、take care とかって、まあ日本語でもまあ聞きますよね。はいはい、あれを take care、take care ってネイティブが言うかっていうと、言わないんですよね。ねネイティブは、take care っていうふうに、take のくが落ちちゃって、う
ん、はい、はい、はい。
これって別にルールとかじゃなくて、うん一生懸命こう、テイクケア、テイクケア、テイクケアって言ってくのって大変じゃないですか。はいはい、なので、まあ必然的にクが落ちちゃって、テイクケアってなる。
なんかその辺も日本人の細かさみたいなところに繋がりそうです、ね。
しっかり、しっかりちゃんと
言わない
と。
しっかり全部言わない
と。ありますよね。
ちょっと余計通じにく
くなる。余計通じなくなっちゃう。
そうなんですね。でもどうですか？やっぱり口周りの動きとかも、そういったスピリチュアル的なのはいろいろ関係するんですか？
そうですね。特に、うん、そうだな。一番、このね、番組の中で伝えやすいのだと、うん、この顎とか、この、うん、なんていうの、口の脇、はい、まあ顎なんですけど、うん、この顎関節になるこのあたりとかっていうのは、うんうんうん、結構、余分なエネルギーが溜まりやすいんですよ。だから、口ごもっちゃうじゃないですか。うんうんはい、日本人って。言いたいけど、はい、うんってなったり、あと、歯を食いしばる、じゃないですか、
はい、
日本人の。
頑張る。
そう、頑張る。うん、で、それやっぱここに力が入って、はい、ここで溜めるんですよね。まあ、人によってはね、喉、胸、お腹、どっかでね、うんうん、もちろん人それぞれなんですけど、うん、今、口の話で言うと、口周りって溜まりやすくって、はい、ここ、なんだろう、よく顔体操とか舌体操とかあるじゃないですか。はい、ああいうのやるとすごくいいし、あとワークとしても、ジベリッシュっていうのが、まあ、こう YouTube 検索すると、出てくるんですけど、はい、こう、意味のわかんない単語をわらわらわらわら言って、うん、口をこういっぱい動かして、こう発散するっていう。でそうすると、こう、いろんな葛藤とか、まあ、余分なエネルギーとか、うん、そういうのをこう、浄化っていうの、うん、スピリチュアルで浄化っていうの、うん、とか言っちゃって。こうね、はい、手放すということがね。できるっていうワークがあって、なんかその口周りを動かすだけでも違うし、お話しするだけでも違うし、
うんうん、だからやっぱりそういった発音とか発声の仕方で、なんか思考じゃないですけど考え方とかもなんかだいぶ変わりそうで、うん、そうするとそこから文化もなんかね、
う
ん、
そうそうそう
変わってきそうだから、
そうなんですよ。
関連ありそうですね。う
ん、ちょっと脇道話忘れちゃっていいですか？はい、今思い出しちゃった。はい、いやなんかこう 3、4歳ぐらいの子に、うん、こう、なんで来たのとか、生まれてきたね、うん、理由とか聞くと、喋、はい、ってくれるとかあるじゃないですか。
はい。はい、過去、あの、前の記憶を持ってる。
あ、持ってるとかもあるし、そうそうそう、はい、あ、そう、そのね、体内
とか。体内記憶とか、はい、
なんか、生まれる直前とか、あるんですけど、うんうん、なんか、それを、それが悪いとか、ダメとか、いいとか、うん、そういう判断する話じゃ全然ないんですけど、うんはいうんあの、お話できないもう2歳児を見てると、うん、もう、まあ2歳でもうすでに両親の癖を受け継いでるのがあるんですよ、うん、体の動きとか。
ねうん、動きとか、はい。
うん。だもうその時点で影響を受けてるって、うん、そして言葉っていう概念が入った中での発、うん、なんか喋ってることだから、
はい、
ある程度、やっぱりなんかその大人にあったというか世界観が、ここにあった世界観で喋ってる部分も若干あるっていう、なんていうのかな、の、これは個人的にすごくちっちゃい子を見てて感じるところで。
じゃあもうそういった感じで、周りの世界がそういう風になっていると、まあ赤ちゃんまでそういう風に影響を受けながら、うん、なっていくんですね。
やっぱり2歳ぐらいの、なんだろう、外国人の赤ちゃんと日本人の赤ちゃん、全然やっぱもうそこで違う、
ね。
違
うんですね。
すごいね、赤ん坊の時の3年間ってものすごい凝縮された3年間で、はいはい、もう毎日すごい情報量を学習してるじゃないですか。うんうんうん、だから本当になんかびっくりしますよ。こんなに違うんだ、みたいな。もうすでに日本人だ、みたいな。
そうなんですね。
日本人が出来上がっ、2歳で日本人が出来上がっているみたいな。
っていうぐらいの違いが感じますね。そうそうそう。
やっぱりお母さんも、おっとり話す人と、何やってんのみたいな話す人と、やっぱその、なんだろう、子供の体の、硬さとかが、やっぱなんか若干違う動きとか、遠慮してる感じとか、なんか様子を見る雰囲気とか、やっぱものすごい英知を子供って本当に持ってるので。
で、そういったところで行くと、やっぱりその辺のエネルギー的にも、やっぱりだんだん変わってくるので、それでその人の人格じゃないですけど、性格とかも、だんだん形作られていくっていうことなんですね。
うん、そうですね。なんかその、やっぱり、こう、発音とか喋る、よく、英語を喋る人って、なんか、雰囲気が変わったりするじゃないですか。
そう
変わりませんでしたか、中野さんも。
あの、ストレートになるかもしれないですね。
そうですね。だから、使う言語によって、表現の仕方が変わってくるっていうことなんですね。
そうですね。
それも面白いですよね。
うん。そのなんか多分思考の順番、ロジックがちょっと変わるんだと思うんですよね。
うん。うん、なるほど。だから同じ人でも使う言語によって、なんか表現の仕方が、だから英語使うと結構ストレートにバーッと言えるけど、日本語だとちょっと遠慮しちゃうとか、いう感じですかね。
ねえ、なんかバイリンガルっていうか、よく、うん、なんだろう。そのハーフの人が、そのアイデンティティとしてどっちに自分があるのかっていうのを迷う時期があるってよく言うじゃないですか。すごいそれってなんか大変だなと思いつつ、でもやっぱりそうやって言語その違いっていうのが大きいなっていうのをすごく感じました。
なんか、言語とスピリチュアルがこれほどなんかいろいろ関わってるとは思わなかったんですけど、なんかいろいろ面白いお話が聞けて、すごい楽しかったです。はい。いや、前回と今回2回にわたっていろいろお話いただきました。中野さん、英語で会議のツボというポッドキャストも、ね、はい、されていますので、うん、ぜひそちらも皆さんチェックいただければと思います。
おすすめです。
ありがとうございます。
はい。それでは、中野さん、ゆみさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.